ただいまより2021年2月14日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を整え、主を待ち望みましょう。聖歌500番を持って主を賛美しましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま、小声またはハミングで主を賛美してください。ご無理でない方はお立ちください。天地万物の作り主であり、すべてをすべを治めている天の神様、皆を褒めたたえます。今朝もこの場で、またオンラインを通して共に礼拝を捧げることができる特別の恵みを感謝いたします。新型コロナウイルスにより、今もなお多くの命が失われています。 そうでなくても病や事故、自然災害、また暴力によって多くの命が失われています。神様、どうぞこの地を憐れんでくださり、あなたの慰めで満たしてください。身近な人の死に触れるとき、私たちは痛み悲しむとともに、この命が有限であることを知ります。私たちはただあなたの恵みによって生かされているだけの存在です。この小さきものをもあなたは常に支え、守り、導いてくださっていることを感謝いたします。どうかあなただけに信頼し、より頼むことができますように。今から語られるあなたの御言葉を待ち望みます。さまざまな思い煩いや重荷が私たちを取り巻いていますが、この時間だけはそれらを脇に置き、あなただけを仰ぎ見る時としてください。私たちの堅くなな目と耳と心を開き、新たな一周の歩みの礎となる真理を示してください。私たち一人一人が真心を持って捧げるこの礼拝を受け入れてくださり、礼拝のすべてをあなたの祝福で満たしてください。この祈りを今日あなたに礼拝を捧げる世界中のクリスチャンたちの祈りに合わせて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま祈りを捧げてください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。昨年12月に洗礼を受けられた田中光子さんに受洗のお証しをしていただきます。それではよろしくお願いいたします。
ございます。田中光子と申します。証しをさせていただきます。私はとあるキリスト教系宗教団体の信仰をしている家に生まれ、物心ついた頃から天のお父様にイエス様のお名前によってお祈りすることをしていました。しかし成長するに従って、教団から求められる人物像に自分の性格がことごとく添えない苦しみを感じ、高校生になってから教団の集会に集えなくなりました。その時から信仰につまずいてしまったという大きな劣等感を抱くようになり、信仰一色の家庭の中で家族の共通話題に入れない疎外感を抱えて過ごしました。振り返ると自己肯定感が低く、何をしていても心の底から喜べない、満たされない思いで生きていた時期が長かったように思います。やがて40代に入り、老いてきた両親の荷物持ちも兼ねて再び教団の集会に参加しましたが、やはりそこでの教えに違和感を覚え、その時から真理を知りたいという願いが生まれました。さまざまな思想や教えに触れる模索が始まりましたが、自力で確信が得られるものには出会えず、結局頼るのは神様しかおらず、真理を教えてくださいと祈るようになっていきました。そんな弓道に大きな転機が訪れたのは2017年、兄の死がきっかけでした。病室で枕元に聖書を置いていた兄が死の瞬間何を見、どんな境地であったのか知りたくて、葬儀のあと聖書に答えを求めました。それまでの聖書の読み方は主に 励ましや慰めを得られる箇所を読むというものでしたが、改めて一から読んでみたいという思いが湧かされたのです。マタイによる福音書の一章から読み進めていくと、イエス様はユダヤ人のメシアで、どうしてこの方が私の救い主なのだろうと初めて疑問に思いました。それまでキリストの愛や恵みについての教えは聞いていたものの、それは浅く狭い範囲の理解で、罪や裁き、救いとは何かということを知ることがなかったのです。イエス様のことを教えてくださいと祈りながら毎日聖書を読み、初めてイエス様の十字架は私の罪のためであったと知るに至りました。大きな衝撃と深い感動を得る体験でした。祈って求めた問いに神様が答えを与えてくださったという喜びで、そこから先へ先へと流行る心で通読し、神様が聖書全体を通して語られる大きなご計画を持っておられることを知ると、その御心をもっと深く知りたいと、インターネットの聖書を学ぶ講座を受講するようになりました。そのような学びの中で、キリストを人生の主と信じたら、キリストの身体なる教会へ連らなければならない、地域教会にも所属すべきというメッセージに出会いました。これにはすぐに従うことができませんでした。今さらこの年で何のつてもなく、知り合いもいないような新しいコミュニティに自ら分け入っていくなどありえない。どこの教会に行けばいいのかもわからない。最初は聞かなかったことにしようと思ったのですが、行動を起こせないことで神様に対して後ろめたさがどんどん募っていきました。しばらく迷いと葛藤は消えませんでしたが、やがて講座を受けているインターネット放送局の紹介を受け、2019年10月に初めて土浦恵み教会を訪れました。人生初めての教会での日曜礼拝、目の前の大きな十字架を見上げながら感じたのは、やっと来るべきところへたどり着くことができたという安らぎの感覚でした。聖書のお話に励まされましたが、一方でアウェイ感のほか、さまざまなマイナスの感情に襲われて、正直期待感よりも義務感で教会に足を運んでいました。そのようなものにも入門クラスへと声掛けくださり、初めて教会の方々とお話をさせていただく機会に恵まれ、この方たちこそガラテヤ書にある御霊の実が結ばれている人たちだと感じました。イエス様の十字架の箇所の学びでは、自分の中にも聖書の登場人物たちと同じ罪の性質があることに気づかされ、この罪を負うためにイエス様が十字架にかかられたと打ちのめされる体験をしました。自分一人で聖書を学んでいた時と違って、追体験するような知り方でした。イエス様の愛の大きさに全面降伏という境地になり、心を決める時が来たという感覚を得、その後洗礼準備クラスへのお誘いをいただいて、やはりこの信仰で歩む決心をする時なのだと分かりました。洗礼の恵みに預かり、洗礼前は神様を完全に信頼しきれないために、あらゆることに不安や行き詰まりを感じる気持ちが強かったのですが、今不思議な安心感を得るようになりました。そしてなぜこのような恵みが自分のようなものに与えられたのかと思うときに、私が本当に滅びに近いものだったので、神様が憐れんでくださったと思いたり、その愛をより一層深く感じるようになりました。これから神様に従う人生の実践を一つ一つ祈って、教えていただきながら歩んでいきたいと願わされています。ここまで導いてくださった神様と土浦恵み教会の皆様に心より感謝いたします。最後にいつも励ましをいただいている聖書の箇所をお読みします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を負うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。コリント人への手紙第2、12章9節。ありがとうございました。
おはようございます、貴重なお話ありがとうございます、ぜひ田中光子さんとお話をしてみてください。楽しい方なので。はい、それでは一緒に聖書を見ていきましょう。ダニエル書の10章15節から20節の御言葉になります。旧約聖書ダニエル書10章15節から20節の言葉です。ダニエル書10章15節から20節です。お読みいたします。彼が私にこのことを語っている間、私はうつむいて黙っていた。ちょうどその時、人のような姿をした方が私の唇に触れた。それで私は口を開いて話したし、私に向かって立っていた方に言った。我が主よ、私はこの幻によって苦痛に襲われ、力を保てなくなりました。我が主のしもべがどうして我が主と話せるでしょう。私にはもはや力はなく、息も残っていません。すると人のように見える方が再び私に触れて力づけてくれた。その方は言った。特別に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。その方が私にそう言った時、私は奮い立って言った。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。すると彼は言った。私はなぜあなたのところに来たか知っているか。今私はペルシャの君と戦うために帰っていく。私が去ると、見よ、ギリシャの君がやってくる。ここまでダニエル書を見てきましたように、ダニエルは今70年ぶりに故郷エルサレムに帰還した民たちの復興作業が滞っていて、また苦境に陥っているという知らせを聞いて、21日間の断食祈祷に入っています。礼拝の民として帰還したイスラエルの民たちですけれども、その礼拝の民として帰還したイスラエルの民たちがまず取り組んだのが神殿再建でした。何よりもまず全ての生活の礎でもあって、またイスラエルの民がイスラエルの民であるという理由でもあって、彼らのアイデンティティでもある礼拝を捧げる場である神殿再建をまず第一とするんですね。彼らが故郷に帰った最も大きな目的の目的は、神に礼拝を捧げる場である神殿再建こそその第一の目的でありました。しかしこの神殿の土台が築かれた、その礎が築かれた時には本格的な妨害工作が始まって、16年間もの間神殿建築作業が停滞してしまうんですよね。帰還したイスラエルの民たちが故郷を復興させて、また復興の象徴でもある神殿建築が着々と進められているということが、まあ、こう気に食わなかったわけですね。そのことに対して不快感を示したサマリア人をはじめとする地の民たちが、武力行使も厭わない妨害活動を始めたわけです。何よりも彼らの妨害工作の最も大きな特徴というのは、ペルシャ帝国の有力者もしくは権力者たちに対するロビー活動ですね。イスラエルの民たちが不届きなことをしてますということを権力者に訴え出るんですね。以前も言いましたけれども、もう一つの訴え出る姿というところを見ていきたいと思います。エズラ書ですね、旧約聖書のエズラ書の4章を見てみたいと思います。ダニエル歴代史の次がエズラ記になります。エズラ記の4章4節からですね。エズラ記4章4節から、ちょっと長いですけども24節まで 読んでいきますね。エズラ記4章4節から。すると、その地の民はユダの民の気力を失わせようとし、脅して立てさせないようにした。さらに顧問を買収して彼らに反対させ、この計画を潰そうとした。このことはペルシャの王キュロスの時代からペルシャの王ダレイオスの治世の始まり時まで続いた。またクセルクセスの治世には、その治世の始めに彼らはユダとエルサレムの住民を非難する告訴状を書いた。またアルタクセルクセスの時代に、ビシュラム、ミテレダテ、タベエルと他の同僚たちはペルシャの王アルタクセルクセスに書き送った。その手紙の文字はアラム語で書かれ、アラム語で述べられていた。参事官レフム、書記官シムシャイはエルサレムに関して次のような書状をアルタクセルクセス王に書き送った。これは参事官レフム、書記官シムシャイ、他の同僚たち、裁判官、使節、役人、ペルシャ人、ウルク人、バビロン人、スサの人々、すなわちエラム人、その他偉大にして高貴なアッシュルバニパルが、サマリアの町々とユーフラテス川西方の他の地に引いていって住まわせた諸民族からであった。彼らが送ったその書状の写しは次の通りである。ユーフラテス川西方の者、あなた様のしもべどもからアルタクセルクセス王へ、さて王にお知らせいたします。あなた様のところから私どものところに登ってきたユダヤ人たちはエルサレムにつき、あの反抗的で悪しき町を再建しております。その城壁を修復し、その礎もすでに据えられています。今王にお知らせいたします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたなら、彼らは貢ぎ物、関税、税金を納めなくなり、王家に間違いなく損害を与えることになるでしょう。さて私どもは王宮の塩を賜るものですから、王に対する侮辱を見るわけにはいきません。それゆえ私どもは人を使わして王にお知らせするのです。あなた様の先祖の記録文書を調べていただきたいのです。そうすればこの町が反抗的な町で、王たちと諸州に損害を与えてきたこと、また昔からこの町で反乱が繰り返されたことを、その記録文書の中に見て理解していただけるでしょう。この町が滅ぼされたのも、そのためです。私たちは王にお知らせします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたら、あなたはこのためにユーフラテス川西方の権益を失ってしまわれるでしょう。王は参事官レフム、書記官シムシャイ、およびサマリアとユーフラテス川西方の他の地に住んでいる彼らの同僚たちに返事を送った。平安があるように。さてあなた方が私たちのところに送って起こしたあの手紙は、私の前で説明されて読まれた。私は命令を下し調べさせたところ、その町は昔から王たちに対して謀反を企て、その町で反逆と反乱が行われたことが分かった。またエルサレムにはかつて勢力のある王たちがいて、ユーフラテス川西方の地を全部支配し、貢ぎ物、関税、税金が彼らに納められていたことも分かった。今あなた方は命令を下してその者たちの工事をやめさせ、私から再び命令が下るまでこの町が再建されないようにせよ。あなた方はよく気をつけ、このことを怠ってはならない。損害が増して王の不利益となるといけないから。さてアルタクセルクセス王の手紙の写しがレフムと書記官シムシャイとその同僚たちの前で読まれると、彼らは急いでエルサレムのユダヤ人のところに行き、実力を持って彼らの工事をやめさせた。こうしてエルサレムにある神の宮の工事は中止され、ペルシャの王ダレイオスの治世の第2年まで中止されたままになった。サマリア人たちのペルシャ帝国へのロビー活動が功を奏して、帰還したイスラエルの民たちの復興活動の核である、その神殿再建、工事が中断されてしまいました。そして帰還した5万の民たちは16年間もの間、このような状態の中で苦渋をなめるような時を過ごすことになるんですね。16年間と簡単にこう口で言ってしまいますけれども、16年間というのは長い時間ですね。 私が2004年から恵み教会の青年主事として11年間働いて、で3年間のブランクがあって、その後また帰ってきて2年半が経ちましたけれども、その2004年からちょうど16年ちょっと経ったんですね。とてもとても長い時間でした。まだたった16年しか経っていないのかと思うほどに長い時間ですね。1週間が大学生の頃の 2,3 ヶ月に匹敵するんじゃないかと思うほどに長くて濃密な時間でした。この長い16年間という時間を、イスラエルの民たちは自分たちがイスラエルの民であるというまさにアイデンティティ、存在理由であるものを奪われた状況で16年間もの長い時間を過ごすんですね。過ごすといっても生きてんだか死んでんだかわからないようなところを通ってきました。70年前に彼らが帰ってくるときには、よっしゃこれから帰還するんだと、確かに不安はあるけれども、その不安を勝るほどの希望と期待にこう胸を膨らませて帰ってきたはずですね。で、帰ってきたはいいけれども、帰ってきて目の前に広がっている故郷の姿というのは、彼らが想像していた以上の荒れ果てた姿でありました。それを見て、どこからどう手をつけていって、どこからどう復興させていければいけばいいのかと、果てしない思いが胸によぎったかもしれません。それでも大丈夫、私たちはあのダニエル様の祈りに支えられて、そして神様の導きと守りの中、ここまで導かれてきたんだし、導かれているんだから、神様を信じてやっていこう、なんとか心を奮い立たせて、ゼルバベルとかヨシュアというリーダーと共にこう協力して、なんとか神殿の礎まで築き上げるんですね。その結果、やっとの思いで神殿の礎まで築いたその5万の民たちは歓喜に包まれて、叫ぶように大喜びで主なる神様に賛美を捧げました。エズラの3章言っていますね。3章の10節、エズラ記3章10節ですね。建築する者たちが主の神殿の礎を据えた時、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために、祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。そして彼らは主を賛美し感謝しながら、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルに、と歌い交わした。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で叫んだ。ソロモンの時代のこうもう規格外の立派な神殿に比べれば、比べることもできないほどの小規模な、本当小さな神殿、またその神殿の礎だったかもしれません。でも彼らがやれる限りの全ての力と財を用いて神を礼拝するんだというその礎を立てた時に、やっぱり私たちのなそうとしていたことは主に導かれていることだし、導いていてくださったし、主の御旨にかなうことなんだと、私たちは礼拝の民としてのアイデンティティを復興させる第一歩を踏み出すことになったんだと。5万人の民たちが全員大喜びで、もちろんその中にはなんだこんな小規模のなんていう人たちも少数はいました。でもほぼ全員が大喜びでこの神殿の礎を築けたことを喜びました。しかしそうは問屋が下ろさないとばかりに、必要な妨害工作が始まるわけですね。意に反する状況が続きました。またそういう状況の中にあって、気力も続かず、いつの間にか信仰も折れて、礼拝の民であるというアイデンティティさえも揺るいで、 長くて長いトンネルにいることが、それが日常になってしまったがために、長くて暗いトンネルの中にいるということさえも忘れてしまうほどの希望を抱けないような16年間を彼らはこう過ごしていくんですね。帰還した同胞の民たちが妨害活動によって苦しいところを通っているということを聞いた、知らせ聞いたダニエルは90歳でしたけれども、90歳の体に鞭打って、そして胸を叩きながら命を懸けた断食祈祷に入っていきました。私たちがここで一つ知っておかなければならないことがあります。それは礼拝の民が礼拝の民として生きようとするときに妨害があるというのはこの世の常だということですね。礼拝の民が礼拝の民として生きようとするときに妨害があるのはこの世の常ですね。ダニエルもそれを経験しましたし、今イスラエルの民たちも経験しています。聖書に出てくる登場人物たち、そして私たちもそれを経験しますね。どの時代、どの国、どんな事情であっても、礼拝の民が礼拝の民として生きようとすることに妨害があることは、この世の最も端的な霊的特徴の一つだとも言えると思います。経済活動、社会活動、政治活動、教育活動、健康活動、自己啓発活動、イデオロギーとか思想とか、ありとあらゆる関係を構築するための活動、人の織りなすの全ての活動を用いて、何としてでも誠の神を礼拝することを妨げようとする輩がいることを、ダニエル書の10章は私たちに教えてくれるんですね。聖書は神の国について教えてくれますけれども、語っていますけれども、その神の国の本体、本質は礼拝ですね。神を礼拝することです。ヨハネの黙示録を見てみますと、ヨハネの黙示録の中に天上世界の姿というのが記録されていますが、それを見てみますと、中心に、その天上世界の中心に、ど真ん中にイエス様と御子なるイエス様と父なる神様がいらっしゃって、そして聖霊なる神様の濁り一つない満たしによって満たされていて、人をはじめとするあらゆる被造物の礼拝をしている姿っていうのがそこに記録されているんですね。つまり神の国の最も端的な特徴というのは、全ての領域が礼拝であるということです。生けるもの全て、神羅万象全てのもののその本質、神の国の本質、特徴は、最も端的な特徴は、全ての領域が礼拝であるということですね。使徒パウロが書いた手紙をこう見てみますと、その中でも礼拝を私たちの人生の全ての領域に回復させられ、回復させることこそが神の民となった証であって、印だと言いますね。そればかりではなくて、この礼拝を回復させる行為こそ私たちの最たる霊的戦いの場であると、またこの世と調子を合わせないことであるとも言っていきます。ローマ書の12章言っていますね。ローマ人の手紙の12章1節からですね。ローマ書の12章1節から見ています。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に据えます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。 今ここで、パウロは神を礼拝することによってのみ何が神に喜ばれ、何が良いことで、何が完全なもので、何が神の御心にかなうものであるのかを見分ける洞察力を与えられることができるっていうんですね。神を礼拝することによってのみ霊的洞察力が与えられると言います。それゆえに神に反する輩は全力を持って礼拝を妨げようと攻撃してきますね。だから使徒パウロは一つところに集まり、祈り、賛美し、御言葉を聞き、財を捧げ、そして賛美を捧げるという、褒めたたえる、神を褒めたたえるという限られた時間と空間だけが礼拝なのではなくて、私たちのすべての領域が礼拝であると教えるんですね。要するにこの世界は何を失った世界なのかと言いますと、礼拝を失った世界ですね。この世界は何を失った世界なのか、礼拝を失った世界がこの世界です。唯一まことの神を礼拝しないことが一般常識であり、唯一まことの神を礼拝しないことが利益であり、唯一まことの神を礼拝しないことが自由であり、唯一まことの神を礼拝しないことが理性的であり、唯一まことの神を礼拝しないことが信仰的であり、唯一まことの神を礼拝しないことが科学的であり、唯一まことの神を礼拝しないことこそが人が人らしくあれることだと教える世界ですね。そしてそれこそ人にふさわしい世界だと導き染め、支配することもできないにもかかわらず、あたかも支配しているかのように見せかけている輩がいます。何としてでも礼拝を妨げたいですね。そんなものはいらないんだと。でその輩の張本人こそがダニエル書の10章に出てくるペルシャの国の君とかギリシャの国の君と称されているサタンとか悪霊どもですね。ダニエルは礼拝の場を全力で妨げようとする力は人を根拠にしているのではなくて、人を道具として用いるサタンや悪霊どもであることを断食祈祷を通してこうはっきりと目に見える形で示されていくんです。ダニエルはここまで、ずっとこう見てきましたけども、ここまでその人生のすべての領域において礼拝を体現しようとしてきましたけれども、ことごとく妨害が入りました。彼の全人生のすべての領域にあって礼拝を、神を礼拝することを体現しようとしましたけれども、ことごとく妨害が入ってきましたよね。そしてその妨害の道具として目に見える形で現れたのはいつも人でしたけれども、その背後にはその妨害行為を策略し練って、またこう操作している輩の存在があるということを、ダニエルは知っていた、知らなかったわけではありません。しかし今回のこの祈りの応答を通してはっきりと目に見える形で示されるんです。新約聖書でまたその使徒パウロは、私たちの歩みは肉による歩みであるんだけれども、肉に従う戦いではなくて神のために輩の要塞を打ち倒す歩みであるっていうんですね。第2コリント見てみますね。第2コリントの10章3節から5節ですね。第2コリントの10章3節から5節、第2コリントの10章3節から5節、私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいません。 私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものです。私たちはさまざまな議論と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計りごとを取り押さえてキリストに服従させます。神のためにサタンの要塞を打ち倒すことが真の戦いであって、その戦いの武器はお金でもなければ爆弾でもなければ政治力でもなければ資格でもなければ人生をうまく生き抜く力でもなければ、誠の神を礼拝するということがその力になるんだと、武器になるんだということを確かにパウロは知っていましたし、ダニエルもそれを知っていました。ダニエル書の10章にこう戻っていますと、イスラエルの民たちが受けている今妨害工作というのは、ただその地にいる民たちの妨害工作ではなくて、すべての物事の本質である礼拝を全力を持って妨げて、またその礼拝行為をへし折ろうとする霊的総攻撃をかけているということが見えてきますね。ダニエル書の10章を戻っていますね。10章の20節、ダニエル書の10章20節ですね。すると彼は言った、彼というのは天使ガブリエルのことです。すると彼は言った、私がなぜあなたのところに来たか知っているか。今私はペルシャの君と戦うために帰っていく。先週言いましたよね、ダニエルの21日間の断食祈祷の祈りの応答を神様から預かってダニエルのところに来たのが天使ガブリエルですけれども、ガブリエルはダニエルに対して、私があなたに神の祈りの応答を携えて来たことだけが目的ではなくて、もう一つの目的があるって言うんです。なんて言ってます？ペルシャの国の君と戦うというのがもう一つの目的だって言うんです。つまり先ほどエズラ書で見たように、エルサレムの神殿再建を妨害しようとしたサマリア人たちのロビー活動にまんまと乗っかってしまって神殿再建の中止を命じたペルシャ帝国の有力者とか権力者たちの行為は、人間を道具として用いて全力を尽くして礼拝を妨げる神殿再建を、ごめんなさい、礼拝を捧げる神殿再建を妨げようとしたサタンの悪霊の仕業だっていうんですね。今ダニエルに目に見えることだけは全てじゃないぞと、いやいや、目に見えることの背後にいる本当の世界があるんだってことを今見せるんですね。天使ガブリエルはダニエルの祈りに応えて、今私はペルシャの国の君と名乗る、そしてペルシャのその人たちを後ろで動かしている悪霊どもに実際に戦いに出ていくから任せておきなさいとこういうわけですね。でこの戦いの結果どうなったのかと言いますと、エズラ記6章言っていますね。エズラ記の6章6節からですね。エズラ記の6章6節から、この戦いの結果どうなったのか、6章6節から、王は次のように命じた。それゆえ今ユーフラテス川西方の総督立てないと、シェタルボゼナイとその同僚たちでユーフラテス川西方の地にいる知事たちをそこから遠ざかれ、この神の宮の工事をそのままやらせておけ。ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちのこの神の宮を元の場所に建てさせよ。私はさらにこの神の宮を建てるために、あなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す。王の収益としてのユーフラテス川西方の地の貢ぎ物の中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らぬようにせよ。またその必要とするもの、すなわち天の神に捧げる全焼の捧げ物のためのお牛、お羊、子羊、また小麦、塩、ぶどう酒、油を エルサレムにいる祭司たちの求めに応じて毎日怠りなく彼らに与えよ。こうして彼らが天の神に香ばしい香りを捧げ、王と王子たちの長寿を祈るようにせよ。私は命令を下す。誰であれこの法令を犯す者があれば、その家から梁を引き抜き、そのものをその上に貼り付けにしなければならない。このことのゆえに、その家はゴミの山としなければならない。エルサレムに皆を住まわせられた神がこの命令を変更して、エルサレムにあるこの神の宮を破壊しようと手を下す王や民を皆投げ倒されますように、私ダレイオスはここに命令を下す。間違いなくこれを守れ。ダレイオス王がこう書き送ったので、ユーフラテス川西方の総督立てないと、シェタルボゼナイとその同僚たちは間違いなくこれを行った。ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言を通し建築を行って成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またキュロスとダレイオスとペルシャの王アルタクセルクセスの命令によって建築を終えた。こうしてこの宮はダレイオス王の治世の第6年アダルの月の3日に完成した。天使ガブリエルとペルシャの国の君との戦いは、王たちを巻き込みながら神殿建築を完成するという形を持って天使ガブリエルに軍配が下りました。いや、もっと言いますと、父なる神様を礼拝するという全ての物事の本質における天の御使いの戦いが、神に反逆して堕天使となって悪霊となった者たちに負けるわけがないですね。そこにあるのはいつも勝利のみです。なぜならば主イエス様が十字架の贖いをもって全てをもう完了して勝利させたからですね。ただしです。ただしここですね。ただしそこにはこの目に見えるこの世界で肉を持って生きている私たちにしてみれば、16年間という忍耐の伴う長い年月を求められることがあります。生きなければならないことがあります。なぜならば神様が私たちに祈りを教え、御言葉を教え、忍耐を教え、苦い経験を通して何が良いことで、何が本物で、何が神の御心にかなうことで、何が神に喜ばれることなのかを見分ける霊的洞察力を養わせ、真の礼拝者へと変えるためですね。そのために16年間が一見すると残念ながら、でも永遠という物差しの中で見れば幸いにも必要なんですね。またダニエル書10章をこう見てみますと、同じようなことがこう2回繰り返されて記録されているのが分かります。それは主イエス・キリストの御臨在とそのイエス様の圧倒的なご意向の前にぶっ倒れてしまうダニエルの姿と、そのぶっ倒れてしまったダニエルに現れてくれた天使ガブリエルが手を差し伸べて言葉をかけて励まして起こしてくれるという場面が2回出てくるんですね。で、1回目はもうだいぶ前言いましたけれども、ダニエル書の10章4節から11節で、2回目というのが今日の聖書箇所ですね。ダニエル書の10章15節から19節です。もう1回見てみますね。ダニエル書の10章15節から19節。ダニエル書10章15節。彼が私にこのことを語っている間、私はうつむいて黙っていた。ちょうどその時、人のような姿をした方が私の唇に触れた。この人のような姿っていうのがイエス・キリストのことです。これヘブル語ではベン・アダムってこう出てくるんですけれども、それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていた方に言った。我が主よ、私はこの幻によって苦痛に襲われ力を保てなくなりました。我が主のしもべがどうして我が主と話せるでしょう。私にはもはや力はなく息も残っていません。すると 人のように見える方が再び私に触れて力づけてくれた。今度ここに出てくる人のように見える方っていうのは、これが天使ガブリエル、これはアダムって書いてあるんです。さっきのはベンアダム、こっちはアダムですね、違うんです。でガブリエルが19節こういうんですね。その方は言った、特別に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。その方が私にそう言った時、私は奮い立って言った、我が主をお話しください、あなたは私を力づけてくださいましたから。ああ、主イエス様の圧倒的な御臨在の前に全ての力が抜けてしまったダニエル、息をすることもできないほどのダニエルに御使いガブリエルが現れて、特別に愛されている人、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれって語りかけながら、またこう奮い立たせてくれるんですね。私たちクリスチャンの歩みは、確かに主イエス様と共に歩む、この世の何者をももってしても比較のできない高尚で崇高な歩みですけれども、もうダメだと、もうダメだと倒れてしまうことがあります。すべての罪は私たちこう許されてますけれど、いまだに罪人であるがために、イエス様が共にいてくださるということが負担で仕方なく思えてしまって、倒れてしまうことがありますね。私たちよくこう、神と共に いますように、神が共にいてくださいますように、神の御顔を拝したいですとこう言いますけれども、聖書を見ていますと、神が共にいてくださるということをまざまざと体験して、まともでいられた人は誰一人としていません。使徒パウロは主イエス様に出会ってどうなりました？3日間ぶっ倒れただけじゃなくて、3日間目が見えず、食事が喉を通ることもならなかったですね。それが主イエス様と共にいるということですね。私たちは罪許されてはいるけれども、いまだに罪人であるがために、実際のところ主イエス様が共にいてくださるということが負担に思えて仕方がない時があるんです。それでぶっ倒れてしまうことがありますね。でもぶっ倒れたままにしておかない方が、また神であり主イエス様ですね。必ずガブリエルのような見つかりを送ってくださり、安心なさい、愛されている人よと励まして、やがてキリストの御丈にまで成長させ、完成させてくださいますね。そして完成させてくださる人生が私たちの歩みですね。主イエス様と共に歩むということは、気を失ってしまうほどの大変な道であるということは事実です。しかし唯一無二の崇高で高尚で壮大で堂々たる道ですね。でその道がどんなに大変な道であったとしても、この事実が変わることはありません。だからイエス様は確かな確信を持ってこんなことをおっしゃいました。マタイの福音書16章ですね、16章24節から、マタイ16章24節から、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。主イエス様と共に歩む道は、十字架を背負って行く道であって、時には気を失ってしまうほどの道ではありますが、主イエス様もそのような道を通られました。で、主イエス様はそのような道を通ってそこで終わりましたか。栄光へと導かれたじゃないですか。栄光へとお入りになりましたよね。私たちもそうですね。主イエス様と共に歩む道は、確かに気を失うほどの道かもしれませんけれども、そこには誠の命があって、誠の良いものがあって、誠の永遠があります。だからイエス様、確かな確信を持っておっしゃいますね。帰還したイスラエルの民たちもダニエルも、今主イエス様に従うために 妨害工作という重い十字架を担いましたけれども、そこには勝利があって栄光がありました。何よりも目に見える世界が全てだと思わされて、いる中にあって、目に見えない本当の世界があるんだと、目に見える偽物の世界ではなくて目に見えないけれども本物の世界があるんだということを彼らは体験しましたね。そして何よりもその道には主イエス様と天の御使いの励ましがありますでありました。私たちの歩みには一見するとその理由もわからなければ理解もできない妨害が散在しています。その妨害が私たちの信仰をへし折ってもうダメだと思わせますけれども、主は時が満ちると必ずと言っていいほど助けを与えてくださり道を開いてくださいますね。この御言葉をこう黙想しながら考えてみたら、その私にとってその先週1週間というのはまさにというかちょっとしたこう妨害に満ちた1週間のように感じました。火曜日の朝出勤する前にシャワーを浴びていたらまたぎっくり腰になって立てなくなっちゃったんですね。でやらなくちゃいけないことは山積しているし、しかもこの難しい聖書箇所からまたこう頭を叩きながら説教するための準備も控えていて、正直もう気持ちはパニックでした。スタッフにもまた迷惑はかけるし、家でこううううって言いながらというかうなりながらこう寝転がっていると妻には鬱陶しがられるだろうし、ただでさえ息も絶え絶えのところもう体も気持ちもこう現時点での底をついたような、まだまだこれから先底はあると思うんですけれども、現時点での底をついたような思いになって、妻にも子供たちにもたちの悪い八つ当たりをまでしてもうちょっとこうダメでした。でもなんとか早朝起きて聖書を開いて説教準備をこうしていく中で、それでも全くもって気持ちはこううつうつとしてるんですけれども、これも妨害工作の一つだろうし、主イエス様の前に力尽きて息もできていないということだろうし、それと同時にそれでも説教準備が聖書をこうやって開いて見ることができているということは、天使ガブリエルが恐れるな、安心せよ、強くあれ強くあれと励ましてくれているのかなと、こうかすかながらも思えることができて、今またこうやってここに立っています。主イエス様ご自身も人の体をまとってこの地上にいらっしゃいましたけれども、いよいよ十字架への道を歩もうとした時、意識を失うほどの苦しみと身もだえを体験されました。でそんな時にやってきて励ましてくれたのが、これまた御使いなんですね。ルカの福音書の22章を見てみますね。ルカの22章41節ルカの22章の41節からですね。そしてご自分が弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。 イエス様も言葉で言い表すことのできない苦しみと悪霊どもの総攻撃を受けて血の汗が滴るほどになりましたけれども、そんなところで御使いが来て力づけられるという経験をなさるんですね。私たちの人生のすべての領域が礼拝へと変えられる過程にあって、その過程にあって必要な妨害工作もあれば、必要な誘惑もあれば、必要な攻撃もあります。ですがその時ごとに主なる神様は御使いを送ってくださって、励まして力づけてくださいます。この礼拝が終わって一歩こう外に出た時に、またつまずかせようとする攻撃があるかもしれません。私たちそういうことを経験しますよね。礼拝して気分よく出ていったらすぐなんてことよくありますね。でもそれも一過程だと、そして必ず助けがあると信じて大丈夫です。神様は私たちの祈りと礼拝に天上世界を震わせながら、天上世界を総動員して応えてくださいますね。それを今ダニエルが経験してるじゃないですか。イスラエルの民たちが経験してるじゃないですか。で、経験したことを経験で終わらせるんじゃなくて、記録として残して今私たちがそれを見てますね。神様は私たちの祈りと礼拝に天上世界を震わせながら応えてくださいます。だからなおもへりくだり、だからなおも信じて祈り、だからなおも私たちの人生の全領域を礼拝へと昇華させていただく、この道を喜んで歩んでいきましょう。そして私たちの人生の全領域を礼拝へと昇華させてくださるために、主が助けてくださいますし、主が成してくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはダニエルに本当の世界を見せてくださいました。本当の戦いの姿を見せてくださいました。そしてダニエルにその人生の全領域に礼拝を体現する人生を生きさせ、そのための戦いをも経験させてくださいました。そしてその姿を通して今私たちがその中に生きているということを教えられております。主よ、あなたがどんな時も共にいてくださって、どんな時も助けを与えてくださるということを今一度教えられましたから、16年間という長い時間であったとしても忍耐する信仰を与え続けてくださいますようにお願いいたします。そして天使ガブリエルが戦っているということを体験させてください。あなたが天井を揺るがせながら私たちの礼拝と祈りに応えてくださるということを体験させてください。今日の御言葉を感謝いたします。私たちの唯一の救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌501番になります。ご無理でない方はお待ちください。 では2021年のテーマソングを共に賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた回収一人一人の上に、またその家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。